FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章の8節から16節、沈黙パート2を見ていきます。前回はパート1ではヨハネの11章の1節から7節を見てきました。8節から10節を読んでいきましょう。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間であるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスが10節で言った。夜歩けば人がつまずくというのはどのような意味ですか。光がその人のうちにないからです。とどのような意味ですか。夜歩くというのはどの意味ですか？これは黙想の質問の一部となっています。ローマの人たちもユダヤ人も一日を12時間の2つに分割していました。12時間、日照の時間があり、その時間、普通の人たちは仕事をしていました。暗闇が来たら、仕事を辞める時間となっていました。これがここで言う世の光、まあ太陽の話ですよね。それでも霊的な応用もあります。7節でイエスがユダヤにまた行きましょうと言いました。弟子たちは8節でこのように答えて、ユダヤ人たちがまた殺そうとしているのではないでしょうか。イエスは弟子たちに霊的な現実、状況に対しての霊的な現実を理解してほしかった。イエス自身が世の光であって、イエス自身が彼らと共にいる。だからイエスと歩けば、彼らはいつでも光の中を歩むことができた。でも、それが彼らから取られる時が来る。私たちは光の中に歩まないといけない。またイエスの光を私たちのうちに生きさせないといけません。光を持って生きるというのはイエスを私たちのうちに持つことです。神様の現実の中で生きるということです。一日12時間の光があるというのと同様、私たちは限られた時間しか神様と歩むことができない。神様が私たちに課せられた任務を行うことができない。私たちは神様に命令されたことをできなくなる時が来ます。でもそれまで私たちの人生というのは神の御手にあって、サタンですら神様の目的をあなたの人生から、イエス様に従っている人から奪うことはできません。9節でイエスは中歩く人はつまずかない、でも暗闇の中で歩く人はつまずくということを言っています。イエスが世の光、イエスが私たちの光、私たちがイエスから離れて歩くのは夜歩くのと同じつまずくことになります。イエスがいないと私たちつまずきます。多くの人は自分たちの力で歩ける生きることができるでもと思っているけど、彼らは霊的な闇の中にいます。彼らが神の現実、またイエスが世の光として認めないから。ヨハネはこれの具体的な例を手紙で見せてくれています。第一ヨハネの2章9節と10節で光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。光の中に生きるというのは愛に生きるということです。神様が愛だからです。私たちが、人が憎み合うと、私たちは暗闇にいます。暗闇に歩き続けます。どこに行ってるかわからない。つまずくのは神様の光が彼らのうちにないからです。でも神様と歩み、神様の愛に歩んでいる人はつまずくことがありません。11節から13節、イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。 私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った、主よ、眠っているなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは昏睡の意味で眠りを言われたのだと思ったのである。なぜイエスはラザロが眠っていると言ったのでしょうか。なんでただイエスがラザロは死んだと言わなかったのでしょうか。これも黙想の質問の一つになります。イエスはラザロを復活させに行く。死人から蘇らせるということを知っていた。11節でイエスが眠っている。それを起こしに行くということからわかります。死というのは聖書で眠ることにというふうに例えられることがあります。私たちが無意識の眠った状態を経験していることではありません。この世の体の終わりを指しています。私たちが死んだら私たちは神の臨在から引き離されない。第二コリントの5章の8節で、私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っていますと、パウロが書いています。私たちが死んだら神様の臨在の中にいます。パウロはまたピリピの2章の22節と23節で、しかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことにとなるので、どちらを選んだら良いのか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。と書いています。死というのは人間にとってもう最悪な現実です。ヘブルの9章の27節で、そして人間には一度死ぬこと、死後に裁きを受けることが定まっているようにというふうに書かれています。死が人間に与えられた現実です。でも復活というのもイエスを信じる人たちにある現実です。ラザロの復活はイエスの死の上に死を超越する力を表してくれています。イエスの復活というのは、イエスが死と罪を克服し、信じる者すべてのために打ち勝ってくれたことを表してくれます。私たちの体というのは、イエスが蘇らされたように、墓から蘇ったように、いつか蘇らされます。もっと後ほどこれについて話します。14節と15節。そこでイエスは弟子たちに、今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のために、あなた方が信じるために私がその場所に居わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところに行きましょう。15節によると、なぜイエスが彼が死んだ時に一緒に居合わせなかったことを喜んでいるのですか？どのようにして弟子たちの信仰がこれを通して成長したと思いますか？イエスがいなかったことを喜んでいるのはあなた方が信じるためにというふうに言っています。彼らが皆この奇跡を見ることができるからです。ラザロはもう死んで4日経っていました。弟子たち、マルタ、マリアも、そこにいた人たちすべてもラザロが、死んだラザロが墓から出てくるのを見ることができました。もう神様にしかできないことだということも分かっていました。神様がそんなことできるなら、人間に思う不可能が、神様は何でもできるというふうに信じれるようになりました。イエスは友達が悲しみと苦しみを味わうこと、死に至る苦しみと悲しみを味わうことを喜んでいなかった。でも彼らが啓示を受けて、イエスがよみがえりであり、命であるということが、父の目的だと知っていた。この啓示というのが私たちのすべてを変えるべきです。イエスが喜んでいたのはイエスに信仰を持って、これを通してその信仰が深められるからです。イエスの教えを信じていた。 弟子たちがいました。でもこれを通して彼らはイエスが生けるものすべての主であることを体験できることがわかります。16節。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。このギリシャ語のデドモというのは双子という意味です。私たちはトマスの双子についてはあまり知らない。このヨハネの福音書だけがトマスという弟子についてこの11章でまた14章、20章、21章で、書いています。他の福音書ではイエスの他の弟子というように名付けられています。ヨハネはここでトマスという人の描写を見せてくれます。私とイエスが一緒にユダヤへ行こうと言ったとき、トマスが一緒に行ってイエスと死のうというふうに言いました。彼が言おうとしていたことは勇気を見せようとしていたのかもしれません。でもこのトマスというのは他の弟子たちと一緒にで、本当にイエスがやろうとしていたことを理解していなかった。ヨハネの福音書の後で見てわかるんですけど、このトマスというのはマイナス思考が多かったのかもしれません。ヨハネの黙示録の後で彼のこのような気持ちやマイナスな感情があらわになってきます。イエスはこのトマスにトマスの人生で何をしようとしていたのでしょうか。イエスは私たちの人生で何を教えようとしているんですか。私は本当に神様が私たちの弱さを分かってくれて、私たちの信仰を作り上げるのに時間をかけて、私たちの性格を変えてくれて、私たちがトマスのように理解しないとき、弟子たちのように上がどっちか分からないときにも時間をかけて、私たちの信仰と私たちの性格を変えてくれることを本当に感謝です。イエスがここでトマスの行動だけを変えようとしていなかった。イエスはトマスの心と考えを変えたかった。イエスはトマスに理解してほしかったのが神の力があり、復活の命があるということを経験してほしかった。だからイエスがこのように彼と接して、いつまでもトマスの視点が変革的に変えられることを望んでいた。トマスの話は私たちがヨハネを見ていくうちに、続いていきます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの人生を用いてあなたの栄光を表してくれることを感謝します。あなたが沈黙で私たちが理解しない時もあります。でもそのような時もあなたが全てにおいて権威があり、全てを良きとしてあなたを愛する人たちのために働いてくれていることを感謝します。私たちはあなたの栄光の器となりたいです。私たちのする全てのことであなたに栄光を表したいです。あなたを信じる信仰を与えてください。わからない時もあるけど、助けてください。感謝して全てイエス・キリストの尊き御名によってお祈りします。アメン。では次回また続けて見ていきましょう。